私たちクリスチャンの信仰の土台はイエス・キリストの十字架と復活です。キリストは聖書の示す通り私たちの罪のために死なれ墓に葬られました。しかしこの方を墓の中に閉じ込めておくことはできませんでした。キリストは聖書の示す通りに3日目に死人の中よりよみがえられました。なぜ私たちはキリストが復活したことを信じることができるんでしょうか。皆さんなぜ信じることできるんですか。見てもいないのに不思議ですよね。私たちは信じているわけです。それは直接復活を目撃した人たちの証言を聞いて信じたわけです。そしてそれは真実な書物である神の言葉、聖書にその証言が書かれてて、それは真実な証言であるからですね。そしてそれは一人や二人だけではなくして多くの目撃者がいたわけです。今朝もキリストの復活の目撃証言を一緒に学びたいと思います。ヨハネの福音書の20章をお開きください。前回はルカから学びましたが、今朝はヨハネの福音書の20章の19節から一緒に学んでいきたいと思います。キリストの復活はまず神の御使いたちの証言によって明らかにされました。天からの証言があったわけです。人の証言ではありません。天の証言です。御使いは空の墓を見せて、この方はよみがえられましたと証言しました。そして人の証言があります。実際に復活されたイエス様はマグダラのマリアにご自身を表されました。それから墓に来た女たちにご自身を表され、個人的にペテロに表され、前回学んだのはエマオの途上の2人の弟子にイエス様はご自身を表してくださいました。今日の箇所では11人の弟子たちにご自身を表されます。その記事を一緒に学んでいきたいと思います。20章の19節、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。20節一緒に読みます。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。なぜ教会では毎週日曜日に礼拝を持つんでしょうか。その始まりがここに書かれています。弟子たちはイエス様の復活した日曜日に集まりました。そして翌週の日曜日も集まりました。さらに使徒の働きの20章の7節には週の初めにってあります。週の初めに私たちはパンを割くために集まったと書かれています。第一コリントの16章の2節には、いつも週の初めに週2に応じて献金を用意するようにと書かれています。週の初めです。この際の2章の17節には、安息日はキリストが来るまでの陰で土曜日に集まっていたわけですけど、それは陰であった。本体は何ですか？本体はキリストであるとそこには書かれています。このようにイエス・キリストの十字架、そして復活によって日曜日に教会では礼拝が持たれるようになりまして、ですから私たちもこのように毎週日曜日に集まって真の神を礼拝しています。聖書は集まることの大切さをヘブルの10章の25節でこのように進めています。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんかと書かれています。さてここは日曜日の夕方の話です。弟子たちはユダヤ人を恐れて戸を閉めて部屋の中にいました。彼らが恐れたのはユダヤの指導者たちのことです。彼らの妬みによって、陰謀によって、イエス様は十字架につけられました。今度は自分たちも捕らえられて殺されはしないかと彼らを恐れて戸に鍵をかけて、そこへイエス様が入って来られたわけですけど、その時部屋の戸は閉められていました。聖書は誰かが戸を開けてイエス様を中に案内したとは書いていません。何と書かれてますか。19節にイエスが来られたとだけ書かれています。イエス様が来られました。 鍵はかかっていました。ベランダから入ったわけでもありません。誰かが案内したわけでもありません。閉じ込めていたわけですけれども、イエス様が入ってこられたわけで、それは壁を通り抜けてイエス様が入ってこられたということです。人にはこれできないことですね、壁を通り抜けるなんて。しかし神は何でもできる方で、神にとって不可能なことは何一つありません。イエス様は現に地上生涯の時、水の上も歩かれましたし、そして復活の時も墓の入り口の大きな石も通り抜けることができました。復活の体っていうのはそのような体です。私たちのこの肉体とは違うものです。壁も自由に通り抜けることのできる栄光の体、聖書は私たちにも同じこの復活の体が与えられると約束しています。第一コリントの15章でこのように書かれています。開ける方開いていただけますか。第一コリントの15章です。パウロによって書かれました。彼は以前はキリストを信じる者たちを迫害する者でした。激しく迫害し、男でも女でもと捕まえて牢に入れることを賛成し、殺すことに彼は賛成をし、そして国外にまで出て行ったわけですけれども、復活のイエス様が彼に現れてくださって、彼は今度はキリストを述べ伝える者として主が彼を用いるわけで、その彼が書いた手紙がこの第一コリントの15章なんですけど、そこの15章の51節ご覧ください。彼はこのように書き送っています。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。眠るってこれ死ぬっていうことです。死ぬのではなく変えられるっていうこと。肉体の死は誰でもやってきますけれども、それは終わるのではなく変えられるという。どのように変えられるんですか。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです、ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。希望がありますね。死で終わるわけではありません。変えられるわけです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからですと書いてます。この肉体は地上だけのもので、やがて朽ちてしまいます。しかし私たちの存在そのものが消えてなくなるわけではありません。神はキリストを信じた私たちに朽ちない体、復活の体、栄光の体を与えてくださると約束しています。その初歩としてキリストは死者の中より肉体を持ってよみがえられました。再臨の時、再びイエス様が戻って来られる時、私たちは一瞬のうちに主イエス様と同じ栄光の姿に変えられます。これが私たちの希望なんです。単なる希望ではありません。私たちの希望はどこから来るんですか。上から来るわけで、神様がそのように約束しておられるわけです。神の約束に基づく確かな希望を私たちが与えられているわけですね。さあ戻りましょうか。さてここでイエス様は壁を通り抜けて鍵のかかっている部屋の中に入ってこられました。ルカの24章の37節には、彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思ったと書かれています。彼らは幽霊が来たらそのように思った、死んだ者が来るっていうのはそれ幽霊しかないわけで、パニック状態に陥るわけですね。それでここでイエス様は彼らの真ん中に立って言われたわけです。平安があなた方にあるように、平安があなた方にあるように。幽霊ではないことを示すためにその手と脇腹を彼らに示されました。ルカの24章の39節には、霊ならこんな肉体や骨はありません、私は持っています、そのように言われて焼き魚を食べたと書かれています。肉体を持ってよみがえられたわけですね。霊でよみがえられたわけではありません。幻でもありません。肉体を持ってイエス様はよみがえられました。イエス様の手には釘跡があり、脇腹には槍で刺された傷跡が残っていました。聖書の最後は黙示録ですけれども、そこの5章の6節には、 天の御座にほふられたと見られる子羊が立っていると書かれています。天の御座にほふられたと見られる子羊が立っている。イエス様は私たちの罪のために十字架で釘打たれました。その傷跡は私たちの罪をあがなった印としてどうやら永遠に残ると思われます。神の愛が十字架によってはっきりと私たちに示されました。その十字架を思うときに、そして死からよみがえられた復活を思うときに、私たちの罪があがなわれた、すべて支払われた、完了した、そのように言われた主、神の憐れみ、神の恵みを私たちは覚えて、その神を褒めたたえずにはおられないわけです。それで私たちはこの救われた喜びを持って神を毎週のように崇めるわけですよね。弟子たちは手の釘跡、脇腹の傷跡を見て幽霊ではない、確かに主は復活されたイエス様だと分かって、それで彼らは主を見て喜んだとここに書かれています。彼らは主を見て喜びました。このこともあらかじめイエス様がヨハネの16章20節で言われたことです。こう言われました、あなた方は悲しむが、彼らはイエス様の十字架で悲しみました。しかしそこで終わるのではなく、あなた方の悲しみは喜びに変わりますと言われた通りに、彼らは主を見て喜びました。21節、イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。イエスはもう一度弟子たちに平安があなた方にあるようにと言われました。平安があるように、弟子たちは幽霊だと思って恐れただけではなくして、彼らはイエス様を見捨てたわけですよね。主にまでも従いますと言ったのに、イエス様が捕らえられると一目散に逃げていったのが弟子たちだったわけです。そのことを責められるんじゃないかと思ったかもしれません。しかしイエス様は平安があるようにとおっしゃったわけです。この裏切り者をそのように言って責めることはなさいません。なぜなら初めからイエス様は弟子たちがご自分のことを裏切ること、見捨てること、逃げ去ること、散らされること、すべてのことを知っておられて、彼らに最初からそのことを話しておられたわけです。あらかじめ言われました。彼らの弱さをすべて知っておられました。弱さを知っておられて、愛して許し、そして受け入れて彼らを回復させていくわけです。落ち込んでた彼らに平安があるようにと言われました。そう言われてご自分と彼らの関係を回復まずなさった。私たちは罪があっては神との関わりは持てないし、持ちたくないし、逃げたくなるわけです。交わりに入れません。関係回復が先ですよね。弟子たちは責められていました。自分の弱さ、罪の上に主を知らないと言った。でも復活されたイエス様は彼らの罪を責めることなく平安があるようにとおっしゃった。平安があるように、神との平和がまず私たちはみんな必要なんです。あなたはどうでしょうか。今朝神との平和を持っているでしょうか。罪があると神との平和はありません。まず罪を許してもらうことです。そうすると神の平安があなたの心の深い部分にいつも与えられます。状況がいいとか悪いとか問題にあるとかないとか関係なく、神の平安をあなたから奪うものは何もありません。イエス様は弟子たちに平安があるようにと言われ、彼らとの関係をまず回復されました。それから弟子たちを福音宣教に使わすためにここで任命なさったわけです。父が私を使わしたように 私もあなた方を使わしますと言われました。これ驚きですよね。裏切ったものを起用するなんてありえないことです。また失敗をしでかしてしまうんじゃないか。前もああ言ったのも何度も何度も同じことをして、だからもっと信頼できる人にお願いしよう、もっと強い人にお願いしよう、立派な人がいいんじゃないか、社会的に地位の高い人を選んでもよかったはずですが、イエス様はあえて無学な普通の人たち、いやほとんどが漁師たちであったわけです。彼ら地位もなければ正式な学問を積んだわけでもありませんでした。その彼らを使わせたわけです。なぜなんでしょうか。第一コリントの一章でそのこと書かれてますので、ちょっと開きましょうか。第一コリントの一章を開いていただけますか。私の聖書では318ページです。こう書かれています。一章の26節、兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。救われることも召しです。また死の働きのために召されることも召しです。パウロはあなた方の召されたこと、救われたこと、そして福音の働きに主が使わされていることを考えなさい、考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神はという、知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするために無に等しいものを選ばれたのです。29節一緒に読みます。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。神はこの世の取るに足りないものや見下されているものを選び、福音宣教に使わされました。同じように取るに足りない私たちも神は選んでくださって、福音宣教に使わしておられます。すべてのクリスチャンはキリストを証しするものです。自分のことを話しするのではなくして、イエス様がどういう方かを話しするわけです。イエス様が何をしてくださったのか、私たちの罪のために死んで復活なさいました。そして今も生きて働いておられます。あなたが救われてイエス様がしてくださったことは何でしょうか。そのことを周りの人に明かしすることですね。私たちが救われたのはどうですか。皆さん考えてください。有名な伝道者を通して救われた人、この中に何人ぐらいいるんでしょうか。ほとんどそうではないですね。ほとんどは私たちは友達を通してなんです。教会に行こう、聖書の話を聞いて私たちは信仰を持ったわけで、同じように主は私たちを使わしておられるわけですね。弟子たちは人を恐れて戸を閉めてましたが、主が彼らの信仰を回復し福音宣教に使わされました。私たちも人を恐れないでドアを開けて福音を述べ伝えましょう。周りの人は皆福音を必要としています。しかし自分の力ではできません。ですから20節でさあ戻りましょうか。イエス様はこう言われました。22節ごめんなさい、ご覧ください。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさい。イエス様はあなた方を使わしますと言われ、あとは自分で頑張りなさい、そのようには言われませんでした。神は私たちにできないことをお命じになることはありません。すべてできることを命じられます。そしてそれができるように力を与えてくださいます。できないことは要求しません。できるからこれをしなさいというわけです。そしてそれができるように、弱さを知ってますので、それができるように力も与えてくださいます。それが聖霊の力です。上から力が与えられます。ここでイエス様は弟子たちに息を吹きかけて聖霊を受けなさいと言われました。創世記で神が 人を形作って命の息を吹き込んで人は生きるものとなったことを思わせますよね。土地の塵で神様は形作るわけですけど、そのままでは人は生きるものではなかったわけです。ふっと命の息が吹き込まれた時に人の肉体が生きるものとなったと聖書は書いています。ところが罪を犯して私たちの霊は霊的に死んだ状態になったわけです。神を知らないわけです。ですから霊が新しく生まれる必要があります。どのように新しく生まれるんですか。キリストを信じて私たちは新しく生まれて、霊的な命を受けて神の命を受けるわけです。ここでイエス様は弟子たちに息を吹きかけるわけですけど、ここは聖霊によって霊的に新しく生まれたものだと思われます。聖霊はキリストを信じた者と共におられ、心の内に住んでくださいます。そして聖霊は上から下り、キリストを信じた者に神の力を与えます。このあとイエス様は天に昇り、神の右の座に着座され、約束の聖霊が使徒の2章で弟子たちの上に下ります。彼らは力を受けてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまでイエス・キリストの復活の証人となって、すべての人に福音を述べ伝えていきます。私たちもキリストを信じたとき聖霊によって新しく生まれました。心に聖霊が住んでくださいました。頑張って私たちは聖霊を受けたわけではありません。イエス様、あなたを救い主として信じます。その瞬間、神の御霊が、聖霊が私たちの内側に住んでくださいました。クリスチャンとは何なんですか。クリスチャンとは神の御霊、聖霊を内側に持っているものなんです。聖霊によらなければ誰もイエスは主だと告白できません。あなたがイエス様を主です、私の救い主です、そのように告白できたのは聖霊の働きによるものなんです。ですからこの肉体が終わった時に御霊が共におられますので、私たちの霊は主と共に永遠に住むようになるわけです。今しばらくはこの肉体の中で私たちはもがき苦しむわけですけれども、もうすぐそのことが終わって私たちは完全に変えられて主と同じ姿になるわけですね。でまた聖霊は私たちを新しく生まれさせるだけではなくして、私たちに力を与えてイエス様が救い主であることを明かしする力を与えてくださいます。さらに明かしする力だけではなくして、私たちは聖書を学んでいるわけですが、これ聖書は神の言葉です。神の言葉を御霊によって動かされた者たちが書いたもので、私たちは御霊によってしか神の言葉を本当の意味では理解することができません。ですから御霊は私たちの心を、霊を開いて神の言葉が理解できるように助けてくださるわけです。ですから毎日どうぞ聖書を読むときに祈ってください。父なる神様、今から聖書を読みます。どうぞ御霊に満たし、御霊が私の心を開いてあなたの言葉が理解できるように助けてください。理解できる力を与えてください。この祈りがあなたを変えていきます。あなたはどんどん心が開かれて御言葉が理解できるように、主の助けによってそれができてきます。そして御霊は御言葉を思い起こさせてくださいます。このように御霊、聖霊はキリストについて証しをし、キリストの栄光を表すために働かれます。23節、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。どういう意味でしょうか。誰かの罪を許すなら、その人の罪は許される。人間には罪を許す権威は与えられていません。罪を許す権威を持っておられるのはただお一人、神お一人だけです。どのように神は私たちを許すんでしょうか。私たちの罪を許す方法はキリストを信じる信仰によってのみですね。誰でも自分の罪を悔い改めてキリストを信じるなら罪が許されます。これが福音、良い知らせです。とてもシンプルですね。 ローマの10章の9節10節にはこう書かれています。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは何て書かれてますか？救われるからですとあります。口でイエスは主と告白し、心で神はイエスを死人の中からよみがえらせたとくださると信じるなら、あなたは救われる。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと書かれています。イエス様は弟子たちを福音を伝えるために使わされます。彼らは出て行って福音を伝えてこう言います。イエス・キリストはあなたの私の罪のために死なれました、よみがえりました。このキリストを信じる者は誰でも救われます。すべての罪が許されます。シンプルですね。福音はそれだけなんです。子供でも分かります。お年寄りでも分かります。これが誠の神が与えた救いのただ一つの方法です。キリストを信じるだけで救われるんです。どうですか？あなたは自分の罪のためにキリストが死んだことを信じますか？はい。聖書はキリストは死人の中からよみがえったと教えてますけれども、あなたはそのことを信じますか？はい。あなたは自分は罪人だと認めますか？はい。罪悔い改めますか？はい。キリストに従いたいと思いますか？はい。キリストは自分の罪からの救い主、主と信じますか？はい。受け入れますか？はい。このようにキリストを信じますと告白した人たちに弟子たちはこう宣言することができるわけですね。あなたのすべての罪は今あなたが告白した通りにイエス様を罪からの救い主として信じたので、自分の罪を認めて、そしてキリストを救い主、主と信じたので、あなたの罪は信じる信仰によって許されました。あなたは救われました。神の言葉がそう約束してますので、あなたはそのようになりました。そのように言うことができるわけです。しかし信じない人たちには許されたとは言えませんので、ここでイエス様が言っている通りにその人の罪は残りますということですね。そのことをイエス様はここで言われたわけです。24節ご覧ください。12弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じません。トマスはそのように言ったと。この話をこの間教会学校でトマスの話をしたときに、3歳の男の子ですけど実家に行っておばあちゃんに、トマスが分かりますか？釘跡に傷跡にトマスって言ったもん。おばあちゃんは教会来てないおばあちゃんですから、トーマスあなたの機関車がそこにあるよ、トーマスの機関車を持ってきたそうなんです。違うトーマスって言ってたそうなんですけど、すごくいい証だなと思って感心して聞いたわけですけど、さあここでイエス様は弟子たちが集まっているところに来られたわけです。しかしそのトーマスはデドモと呼ばれている、これ意味は双子っていう意味なんです。ト トマスはそこにいなかったわけです。トマスは疑い深い人として知られている人です。例えばヨハネの11章でイエス様はラザロが病気だと聞いて、さあラザロのところに行きましょう、そのように言ったときに、弟子たちは、先生たった今ユダヤ人たちが石打ちにしようとしたじゃないですか、またそこに行くんですか、危ないですよ、そのように言った、行くのを渋ったときに、このトマスは、いや私たちも行って主と一緒に死のうではないか、私たちも一緒に行って主と一緒に死のうではないか、彼は、まあ、勇敢に言ったようにも聞こえますし、また反面この悲観的っていうかマイナス思考っていうか、死のうではないか、もう大変なんだから、そのようにも聞こえないわけでもないですね。ヨハネの14章ではイエス様が、私は父のところに場所を備えに行きます、有名なところです。そういった時にトマスは、主よどこにいらっしゃるのか私たちに分かりません、どこに行くんですか、どうしてその道が私たちに分かるんですか、そのように不信仰になり、まあ何かと疑い、正直な反面その気持ちを隠さずに言うのがトマスであったわけです。さあここでそのトマスなんですけど、彼は他の弟子たちと一緒にいませんでした。集まりに、交わりに、教会に来なかったわけです。一緒にいるべき時にいないと神の祝福を逃していきます。神の御業を見ることができません。喜びが共有できないわけです。何かとひがみやすい、拗ねたり、いじけたり、疎外感を感じたりします。悲観的なトマスはそういうタイプですね。でも主は彼を愛しておられた。主が彼を選んでおられた。イエス様は全ての人を愛しておられる方で、トマスもイエス様の弟子であったわけです。そのイエス様が弟子たちが集まっているところに来られたわけで、彼らは主を見て喜んだわけです。最初は恐れてたわけですけど、幽霊だと思って、で本当に主だと分かって彼らは喜び、その後に最後にトマスはもうイエス様がいなくなった後です、彼はのこのこやってくるわけで、みんなが私たちは主を見た、もう踊り上がるように彼らはそのように言ったことでしょう。しかしトマスは信じなかったわけです。彼は不信仰になりました。不信仰になると心がどんどん固くなっていきます。頑固になっていきます。彼は何て言うんですか、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じません。不信仰になると頑固になるだけではなくて、気分もだんだん塞いできます。喜ぶべきなのに喜ぶ時に彼は喜べません。で自分だけのけものにされたような感覚になっていって、誰もそれをしてないわけですけど、勝手にそのようになっていくわけですね。そして無駄な時間を費やしていきます。悶々と1週間を過ごしたことでしょうね。1週間経ちました。26節ご覧ください。 8日後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。復活されたイエス様が最初に弟子たちにご自分を表されてから1週間後のことです。ここも日曜日の話ですね。トマスは最初の祝福は逃しましたけれども、今度は彼も一緒にいました。トマスも彼らと一緒にいたと書かれています。 そして彼らが集まっているところにイエス様が来て、平安があるようにと言われました。それからトマスにこう言われたわけですね。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。1週間前、トマスの不信仰の言葉、疑いの言葉をそのままイエス様はそっくり彼に返しました。トマスには見えませんでしたが、イエス様はその場にいて彼の言うことを聞いておられました。マタイの18章の 20節イエス様はこう言われました。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。私たちの集まるところにいつも主はこの肉眼で見ることはできなくてもその臨在があるわけです。主は共にいてくださいます。またマタイの28章の20節ではこう言われました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共におられます。世の終わりまでいつもあなた方と共におられます。主は私たちの交わりの中にいつも共にいてくださいます。そして交わりの中だけではなくして、主はあなたと共におられますから、あなたのうちにおられますから、あなたが行くところどこででも主は共にいてくださるわけです。学校に行っても主はあなたと共におられます。職場に行っても主はあなたと共におられます。家庭でも主はあなたと共におられます。いつでもどこでも主が共におられることを認めてあなたが生活をするならば、あなたの生活はさらに祝福されて正しい道へと主が導いてくださいます。箴言の3章の5節6節にこう書かれています。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。心を尽くして主により頼め、主に信頼しなさい。自分の悟り、自分の理解力に頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。あなたの行くところどこにおいてもどうぞイエス様を認めてください。そうすればあなたの道は正しい方向にいつも導かれていきます。最後に28節ご覧ください。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。トマスは復活されたイエス様を見て、すべての疑いが吹っ飛びました。彼は言いました。私の主、私の神。おそらくその場でひれ伏したことでしょう。彼はイエス様をまことの神と認めて礼拝しました。聖書は礼拝を受けるにふさわしい方はただお一人でまことの神のみであると教えています。彼は礼拝をしました。イエス様もその礼拝されることを拒否なさいませんでした。キリストは誠の神です。父なる神と等しいお方です。目に見えない神が人となって来られたお方です。ヘブルの1章の3節に、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであると書かれています。コロサイの2章の15節に、御子は見えない神の形ですと書かれています。トマスは主を見て信じました。しかしイエス様何と言われました。見ないで信じる者は幸いですと言われたわけです。見ないで信じる者は幸いです。ある人たちはこう言います。あんた見てないのによく信じられるねって。キリスト見たことあるの？なんで信じることできるの？それって大丈夫なの？でも私たちは、多くの人は すべての人は見ていないのに信じていることっていうのは結構あるわけですね。例えばどうですか、皆さんレストランに行った時オーダーをして料理を誰が作っているのかわざわざ厨房に行ってみますか。誰も見ないわけですね。オーダーをしたらもうそのまま出てくるのを信じてみんな食べているわけです。車どうでしょう、車誰が作ったかわからないの私たちは信じて運転をするわけです。自動販売機どうですか、飲み物が出てくるかなどうかな迷いながらお金入れること迷ったりしないわけで信じて私たちが100円今110円ですか120円ですか入れて出てくるのを信じてみんな当たり前にそれを信じてやってるわけです。銀行の ATM どうですか、信じてみんな入金するわけです。1万円札入れるかな入れないかなどうしようかな悩まずに普通にみんな入れて見ていないのに信じてみんな生活をしているわけです。誠の神見ることできません。キリスト見えません。見たことありません。私は信仰生活38年になりますけど見たことありません。しかし信じてるんですよ。固く信じてるんです。揺るがないんですよ。希望があります。死に対する恐れもありません。なぜですか。キリストについて書かれている聖書の話を聞いたからですよね。聞いて知りました。知って信じたわけです。知らないで信じたのではなくして私たちはよく聞いてよくしこの調べて信じたわけで盲信ではありません。自分の耳で聞いて私たちはこの方が本当に救い主である主である神が人となって来られた方であることを知ったので信じたわけです。そして信じた結果どうですか、喜んでいるわけです。誰かにこのことを伝えたいわけです。神を私たちは賛美しているわけです。神の言葉に一生懸命学ぼうとしているわけです。主を愛しているわけです。なぜですか。最後にペテロを開いてメッセージを閉じたいと思います。第一ペテロの一章開いてください。ペテロはイエス様の一番弟子でした。彼はこう書き送っています。一章の8節をご覧ください。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。私たちはイエス様を見たことありません。でも愛しています。信じています。喜びに踊ってます。なんでですか？9節見るとこれは信仰の結果である魂の救いを得ているからであると書かれています。救われた人はイエス様を愛します。救われた人はイエス様を信じ続けます。救われた人は問題がないわけではありません。問題の中にあっても主に信頼して救いの喜びを奪うものはどこにも誰もできないわけです。あなたはどうでしょうか。キリストについて聞いたでしょうか。どうぞ聞き続けてください。そうすればキリストがどういう方が理解できます。聖書はキリストは誠の神であると教えています。神は目に見ることのできない方です。しかし見えない神が人となって来られました。この方がイエス様です。イエス様は私たちの罪のために死んで葬られ死人の中よりよみがえりました。復活によって公に神の御子であることが証明されました。聖書が書かれた目的は私たちがこの方を信じて永遠の命を得ることなんです。あなたは永遠の命を得ているでしょうか。信じているでしょうか。どうぞしっかり信じてください。信じている皆さん、私たちは見えるものによって歩むのではなく信仰によって歩むんです。パウロはこう言いました。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。第二コリントの5章の7節です。お祈りします。天の父なる神様、私たちも見るところによってではなく信仰によってさらに歩めるように。あなたに信頼します。あなたの言葉に信頼し続けます。どうぞ私たちをいつもあなたの御心に従って ふさわしい道へと導いてください。栄光を主にお返し、私たちの救い主イエス様の御名を通してお祈りします。アメン。